明けましておめでとうございます。永山です。
明けましておめでとうございます。クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、明けましたね。永山さん。
明けましたね。明けましたね。
綺麗に明けましたよ。もう、スパーンってってね。
スパッとね。
いや、ね、実にすがすがしい新年、紅白良かったですね、今年の紅白。
今年じゃないから
毎年言ってるね。
去年ね。
去年も言ってたね、これ。はい、まあね、収録は12月の、頭にやってますから。
頭、うん、まだ1ヶ月あるけどね。
まだ1ヶ月ありますけどね。まあ、我々ね、この1月年明け用のものを収録していこうということで、皆さんはね、いい年明け迎えられたでしょうか。この配信は、ね、1月3日にする予定ですので、ね。いいお正月を
迎えられるといいですね。
迎えられてね。
はい。
はい。今年は9連休で、1月の3日が金曜日なんでね。まだ土日があると。4、5まで休みなんで、だいぶいいです。
この休みになるわざわざこのタイミングでは聞かないだろうから。
いやー、帰省の帰りのね、渋滞の中で聞いていただいたり、そうそうしていいんじゃないですか。わかんないですけど。はい。ということで、新年のですね、素敵なゲストをね、お呼びしておりますので。
はい。
早速お呼びしたいと思います。
はい。
よろしいでしょうか。はい。
お願いします。
おっさん FM2025 年1月のゲストは、TBS ラジオ文化系トークラジオライフ番外編ポッドキャスト働き者ラジオのホストであり、激務から退職してお休み中の工藤文子さんです。よろしくお願いします。
はい、工藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。
いや、お招きいただき大変光栄です。
はい、嬉しいですね。工藤さんといえば、おっさん FM にですね、以前にもゲストに出ていただいたことが、
はいはい、
ありますので、まあ、その辺の話、後ほどしようと思うんですけども、
はい、
最初に私がすげえ紹介文噛むんじゃないかとドキドキしながら、読み上げました、ね。TBS 文化系トークラジオライフ番外編ポッドキャスト働き者ラジオと。
言えてる。すごい。
すごいな。僕もハラハラしながら見守ってましたけど。ね、一発で行きましたね。
はい。ね、働き者ラジオ、すごい人気の、ポッドキャストで。
恐れ入ります。
はい。私の周りにも聞いてる方たくさんいらっしゃいますが、ちょうどね、昨年末にシーズン1終了ということで、しばらくお休みということになってるんですよね。
は
い
は
い
は
い、
そうなんです。
働き者ラジオは、工藤文子さんと山本ポテトさんのお二人でやられてると。
うん、はい、
で、山本ポテトさんが、出産を迎えるにあたって、ちょっとお休みという感じなんですかね。
そうですね。まあ、産休、育休みたいな感じで、うん、少なくとも半年はちょっとお休みをすることになっております。
うんうんうん、確かに。なるほど、なるほど。ね、あと、なんかね、工藤さんもなんかちょっとこう、
あ、そうそうそう、
次の動きをやろうかな。
就職しようかな、みたいなね。
また激務に戻る。
激務には戻りたくない。就職イコール激務にはしたくないので、ほどほどというか、ホワイトな感じでね、働いていきたいと思っております。
そうですね。
ホワイト案件。
はい。
ホワイト
案件。やめて。
ホワイト案件、ね。
やめてください。ブラック
案件は良くないよ、それ。ホワイト、最近そう、
ブラックバイトみたいなことが、そう、イメージされちゃうか良くないです。
うん、そうでしょ、うん、ホワイト案件って良くない言葉なんだよね。
あ、そっかそっか。流行語最初に載ってたわ。
流行語最初に見ましたよ、私。はい。そう。で、工藤さんとは、働き者ラジオの方で、おっさん FM のことをちょっと紹介いただいたりとかして、はい、あ、なんか聞いていただけてるのかしらみたいなね、ところから、近藤さんがやってるリッスンのイベント、お祭りっすんで、ね、ちょうどこう前後のコマをですね、我々おっさん FM と、最初、工藤さんの声日記の方で。
自分の声日記の方で登録してたんですけど、まだ当時公開してなかったんですが、それこそ一緒に働き者をやずるやっている山本ポテトさんがちょうどつわりが辛い時期だったので、
あ、なるほどね。
なんか一週分稼げるんだったらそれはありがたいですって言われたので、じゃあわかりました。働き者ラジオってことにしましょうって言って、変更になったという。
そんな話があったの？
そういうことだった
のか。そうだったんです。そうだったんです。
そういうことか。なるほど。
そうだったんですよ。
そうなんだ。
ちょうどね、6月頃に、妊娠が分かって、7、8月ぐらいがちょっとやっぱ辛いってなって、やり過ごすかみたいな話になっていてですね。それで、1回分、なんかできるんだったらありがたいですねって言って急遽変更させていただいて、その時には事務局の皆さんにもお世話になりましたね。
いや、面白い。いや、その時のね、我々の特別エピソードのタイトルが食生活の見直しでもなんか若干つわりにかかっててちょっと面白いです、ね。
なるほど。
全然意図してないですけど、我々はね。はい。なんかたまたま。はい。あ、そうなんですね。で、そのお祭りっすん に、あの、出て、すごく楽しく会話をさせていただいて
ですね。うんうん、楽しかったですね、うん。
はい。なんか、素敵な、あの、時間を、だったなと思うんですけども、あの時にね、工藤さんにこう、写真撮っていただいたんですよね。我々の。
そうなんですよね。そう。働き者ラジオの方で使うカバーアートっていうか写真、うんうん、あの、ゲストのお二方はこの方です。うんうん、で、まあ、京都で行って撮りましたっていうことが分かりやすい写真を撮ろうということで、スリーショット、はい、私、中山さん、クリスさん、さ、スリーショットでも撮ったんですけど、念のためツーショットでも撮りましょうとか言って、お二人だけで撮ったら、なんか可愛い感じにね、うん撮れて、
はい、すごく素敵な感じに、
そう、
はい、って
ディスコードですごいなんか盛り上がったというか、特に長山さんの顔が可愛かったのかな、なんか。
あ、ちょっと言えよ。長山さんがさ、なんかすげえぶりっ子の顔してるの、なんかすごいクリって目をして。
別に、何の意図をしたつもりもなかったんですけど。
まあ、そうですか。
カメラマンの腕ですよ、きっとこれは。
あ、ね、なんか。
やったね。
うん。うん、なんかそれってやっぱ楽しい感じだったんですよ、あの時がね。すごい
わ、ね、
うん。
う
んその写真をね、
投稿したらすごいなんか可愛い写真来たとか言ってすごいみんなが盛り上がっていて、もうこのままアクスタにしましょうって、あと本当にアクスタになってちょっとびっくりしましたね。
今私の机の前にそのアクスタがね、1、2、3つぐらい立ってますね。同じやつが、大きさが違うやつが立っておりますけどもね。
すごいですね。は
い、いやね、あのアクスタもその後、そのアクスタ自体もその後ね、買っていただいた方が何人かいらっしゃって、
うん、
ディスコードの食べたチャンネルでね、アクスタと一緒にご飯撮っていただいたりしてますよね、定期的に ね。
そうなんですよ。だから自分が撮影した写真がまさかアクスタになるなんてっていう衝撃もあったんですけれども、その食べたチャンネルに毎回アクスタと一緒にね、ご飯撮影されてる方がこう定期的にいらっしゃって、すごいいつも見るたびに不思議な気持ちになっています。
まあ、あの、映ってる僕らもめっちゃ不思議な気持ちになります、ね。
不思議ですよ。何なんだろうなと思って、あの、ありがたいなと思って。
う
ん、
そうですね。
ありがたいですね。
ありがたいですよ、本当に、はい、うん。
で、あの、そうそう。あの、その祭り室でね、ワイワイ楽しく会話をした後で、ふみこさんの方は、あの、気まぐれ FM ですね。純木さんがやってる、うん、はい、気まぐれ FM の純木生活に、あの、ゲスト出演されてるわけですよね。でさ、その中で、なんかその純木さんが工藤さんに声をかけた、のが、おっさん FM でも呼べるんだったら、こっちでも呼べるだろうみたいなさ。
言ってましたね。
いやいや、そこだけ切り取るとちょっとすごい語弊がある感じに聞こえますが。
ここだけ切り取ってもそんなに語弊はないと思うよ。大体こんなこと言ってましたよ。
言ってた言ってた。そん
なに言っていたけど、一応ね、はい、あの、経緯としては。
そうそうそう。もともとだから、工藤さんがおっさん FM のことを知ったきっかけが、先に、はい、あの、純さん、
ね、
純木さんがやってるね、気まぐれ FM の方からってことだったん
ですよ
ね。
そうなんです。はい。で、気まぐれ FM を最初に聞き始めて、純木さんがゲスト出演をしたという話を、気まぐれ FM の方でされていて、へえ、ゲスト出演どこでしたんだろうというので、おっさん FM さんを知ったと。で、聞いてみたら、前後のエピソードも面白いじゃんってなって、まあ、もっと聞くだったという経緯があった上での、なんで、じゃあおっさん FM の方が先なんだみたいな、そういうね、純木さんの、こう、わだかまりがあったっていうことなので、ああ、はい。
いや、面白かったですね。
面白かった。
いや、僕も、別に、なんか、その、嫌な気持ちというかは、その、おっさん FM でも呼べるなら、あの、俺でもっていうのは、まあ、そうだよなって僕も思ったんで。うん、
そう。いや、思うし、そういう、そういう、こう、距離感の気持ちもすごくよくわかる。
ね。わかる。わかるんですよね。すごい面白いなと、はい、思って聞かせていただきましたけども。
はい。
あと、そうそう、ちょっとお伺いしたいところがあって、
はい。
TBS ラジオ、文化系トークラジオ、ライフ、番外編、ポッド。
さっきめちゃめちゃスラスラ言ったのに急にどうしたんですか。
ポッドキャスト、働き者、ラジオっていう概念が、う
ん、概念がね。
まあ、私は、その、説明の回とかを聞いたことあるので、わかるんですけど、
うんうん、
ちょっと知らない方も、なんだそれはって思う方もいると思うので、
そうですよ、
ちょっと、うん、ちょっと教えていただけますかね、この。
まず、その、文化系トークラジオライフは、TBS ラジオ、つまり地上波でやっている番組です。うんうん、偶数月、だから2ヶ月に1回、最終日曜日の深夜25時半。まあだから、だいたい月曜日、翌月曜日の1時半からやっている、まあ深夜番組で、かなり長い歴史があって、そろそろ20年目が迎えられそうかなぐらいな感じの長寿番組でして、そちらの方に、 私と、あと、山本ポテトさん、時々出させてもらっているということになってるんですが、うんうん、で、そして文化系トークラジオライフは実は、この、ポッドキャストの取り組みがすごい先駆的な番組でもありまして、ずっと長いこと、地上波で流した内容を、同じ内容をポッドキャストでも配信するっていうことをやってきたわけですけれども、ただその、2ヶ月に1回っていう配信頻度というか放送なので、間は結構空いちゃうんですよね。あの、ポッドキャストとしては。なので、その配信頻度をちょっと高める、ポッドキャスト用に高めるっていうことを目的として、文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャストというのが、まあ、いくつか、まあ、番組内番組みたいな感じである。できていて、で、その中の一つが、私が、と山本ポテトさんがやっている働き者ラジオっていうものですね。だから、まあ、コーナーとか、ポッドキャスト内の番組内番組みたいなものとして捉えていただけるとよろしいかと思います。
なるほど、なるほど。
ということは逆に言うと、その番外編ポッドキャストは、働き者ラジオ以外にも、ある。
そうなんです。はい。例えば、山本ポテトのポトフっていう、番組とかがあって、そのポトフの方の中で、例えば、あの、おっさん FM さんも出展される予定の文学フリマの、まあ、東京バージョンですけど、文学フリマ東京の見どころとか注目本みたいなのを紹介するのをやっていたりとか。
うんうんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
書評家の倉本沙織さんが、書評系叩き売りラジオバナナっていうのをやっていて、まあ、その、バナナを叩き売るように、あの、本を叩き売るというか、注目本を紹介していくっていう、そういう番組内番組も番外編としてあったりしますね。
なるほどですね。そういうのがいくつかある中の一つが、働き者ラジオであると。
はい。ラジオなんですけど、なんか他にもね、あの、社会学者の鈴木健介さんが、チャーリーさんが、ゆるライフとかね、今いろいろやってたりしたんですけれども、みんな忙しくてあんまり更新してくれなくて、真面目に更新してるのが働き者ラジオっていう。
そういうことなのか。だから
結構、働き者ラジオの登場頻度が高く見えてるわけですよね。
そうそうそう、高い。高く見えてるっていう。毎週、あの、その、休止というか、シーズン1終了までは、本当に毎週木曜日に、カツカツ毎週やってたんで、で、他の皆さんは、なんか、あの、時折やってるみたいな感じだったので、あの、ちょっと目立っていたということになってますね。
なるほどね。
なるほど。
なるほど。
もう番外編ポッドキャストイコールみたいな感じに僕の中になってましたから。
あ、そうですか。
他もあるんだ、みたいなね。
他もあります。うん、他も面白いので、聞いてみてください、ぜひ。
確かに。で、あの、本体の方の、そのライフの方はもう2006年からやってる番組で、はい、最近、あの、私はもう最近聞き始めた、
ありがとうございます。
あれですけども。
とんでもございません。メールまでね、送っていただいて、本当にいつもありがとうございます。
メール書いてるんですよね。
はがき職人化されていて、クリスさんがすごい。
そんなこと読まれてましたもんね、クリスさん。
2回ぐらい読んでいただきました。ね、ありがとうございます。嬉しい。あの、その、登場されている方たちも、昔ライフを聞いてて、リスナーだった方が今、うんうん、ね、その登場されてたりもしてますよね。最近、若返りというか若い方がやってますみたいなことを言ってませんでしたっけ、この間番組の中で。
はい、そうなんです。この間が、2024年の、まあ、ちょっと10月だった時、11月の、はい、になってしまった回が、ちょうど若手回と呼ばれている。
若手回。
うんうん、はい、ところで、20代から30代を中心とした、論客の皆さんが集まってたんですけど、うんうん、その中で、まあ、哲学者の方だったりとか、あと書評家の方たちが、まあ、あの、口々に、実は学生時代にライフをよく聞いていて、
ましたね、
うんうんうん、そう、憧れていて、だから出演できて本当になんか嬉しいですということをおっしゃっていたりするっていう、だから世代が結構回ってきているという番組でもありますね。うん。
いや、すごいですよね。その、工藤さんはいつ頃からその出られてるんですか？その、
私もでも結構なんかその中堅ずらしてますが、先輩風を吹かせてましたが、実は最近
中堅ずら、
そうそう、はい、ここ2、3年ぐらいだと思いますね、うん、
こういうのはなんかそのプロデューサーの方からこうお声がかかったりするんですか、その出ませんかみたいな。
あの、原則そうなんですけれども、私の場合は裏口入学と申しますか、実は山本ポテトさんが推薦をしてくださってで、それで、まあ、工藤っていう生きのいいやつがいるから連れてこれるからっていうので、山本ポテトさんに連れてこられて、あの、デビューをさせていただきました。
ああ、そういう、
そういうのもあるんですね。
そうなんです、そうなんです。あの、もちろんプロデューサーさん、長谷川さんとおっしゃるんですけど、長谷川さん本人が、うんうん、あの、フックアップをすることも、多々あるんですけれども、うんうんうんうん、やっぱり長谷川さんだけだと、出演者の選定とかが、 偏ったりとか見えないところも出てくるので、結構他のレギュラー出演者の人が推薦したりとか、最近この人がこういう本を出されていてきっと面白いと思いますとか、そういう、まあ、企画会議みたいな時に提案をしているという感じになってます。
その、お誘いというか、そのポテトさんの推薦があって、お声がかかった時は、もう工藤さん的にはもう、よっしゃ、みたいな。やったるで、みたいな。
そうですね。私もライフ学生時代聞いていたので、やったーって思って出ました。嬉しかったですね。わ、チャーリーがいるって思って、チャーリーが喋っとるって思って、楽しかったです。はい。
でもこれ、収録というか、結構深夜帯ですよね、これね。
そうなんですね。
朝まで生放送的な感じですよね。
はい、はい。朝というか、未明の深夜1時とか1時半ぐらいから始まって、はい、で地上波の方が4時とかに終わるんですけど、
うん、
4時だと東京ってまだ始発が動いてなくて帰れない人もいるので、
うん、
とりあえず5時まで YouTube ライブとか、ポッドキャスト向けで番外編撮りましょうとか言って、まあ、外伝って呼ばれてるんですけど、その外伝を1、うんうんうん、2本撮って、5時ぐらいになると、まあ、電車ちゃんと動いてるので、で、じゃあ電車乗ってありがとうございましたって帰ったり、体力がある人はその後なんか飲みに行ったりしてますね。
すご。
うん。
いや、そう、徹夜明けで飲
みに。でもその時点で月曜日なんですよね。
月曜日ですよ。うん。
お
う。
すごい。
だから、普通に働いてる人はそのまま出社したりとか、大学の先生だと講義で、授業行ったりとかしてますよ。うん。
パワフルですね。
パワフルですね。はい、なんか、すごい、なんか、なんでしょうね。地上波だから当たり前ですけど、芸能界みたいな感じがありますよね。なんか、
芸能界。
芸能界って言うんですか、なんていうか、ちゃんとしたそういうね、世界みたいな感じがしますけど。へー、なるほど、なるほど。で、山本ポテトさんの話が出ましたけど、
はい。
先日ですよ。先日って、まあ、これが1月の放送なんで、11月の末のね、11月のエピソードで我々がその山本ポテトさんの、何でしょうか、ツイートをちょっとこう間違って読み解いてしまってですね。山本ポテトさんが寒い冬に、沖縄出身だからね、冬に靴下を履かないと寒いんだなっていうことに今更気がついた的なことを言ってしまって、いやいやいや、その靴下を履くことは知ってんだけど、長い靴下じゃないといけなかったんだっていうことに気がついたんですよっていうことをおっしゃられていて、もう、もうね、やばいってこう謝罪をさせていただいたんですけど、謝罪の、ね、
緊急で撮っています。
緊急で回させていただいたんですけど、はい。一応、なんかなんか、ツイートの方では、なんかね、ゲラゲラ笑わせていただきました的なことを書いていただいてたようなんですけども、
はい、
大丈夫でしたかね。
和解に至ったからどうか、
ね。和解に至ったというか、はい。ちゃんと謝罪は。
なんかこれ、
は
い、最初に私がおっさんFMさんを聞いていて、で、ポテさんに、あ、聞いた、すごい冒頭が面白いからこれ聞いてって言って、紹介したら、すごいゲラゲラ笑いながら、聞き終わった後に、はい、ゲラゲラ笑いながら、怒ってるって言っといてくださいって言ってました。
いや、本当申し訳ないですね。本当、日本語が読めない。
いやいや、冗談ですよ。すべて冗談です。はい。
読めない感じでございます。申し訳ございません。はい。ありがとうございます。まあ、そんな感じで、工藤さんはね、ライフの本編の方でもやられてるし、番外編ポッドキャスト毎週ずっとやられていて、はい、もう年末、12月末までやられていたという感じですよね。うん、
はい、
で、本職の方は、工藤さんは何をされてるんですか、
本職、今はですね、はい、大阪府吹田市でパートをしてますね。パートアルバイトをしています。
なんか、それもなんか、
ね。聞いたことあるな、これ。
聞いたことあるな。
聞いたことあるな。
踏み込んでいいのかどうかみたいなところを測られてるみたいなことを、うん、おっしゃってました
ね。パートアルバイトね。
うん、パートアルバイト、ね。
そうそう、パートアルバイトをしてます。職質されたらそう答えます、多分。
なるほど。
職質されたらそう答える。なるほど、なるほど、はい。で、そのパートアルバイトだと、あれなんで、ちょっともうちょっと。
あ、そうですね。フルタイムになろうかなって今思ってる感じですね。
やろうとされてるという感じですね、
はい。そうなんです。で、パートアルバイトになった経緯も、うん、結構なんか、なんか大枠で言うと、単発バイトみたいなことをしていたら、その馬先が、もうちょっと働いてくれないかなって言われたんで、うん、あ、いいっすよって言ってパートになったみたいな、そういう
。本当にバイトでよくある話じゃないですか、それでも。
そう、ね、すごいバイトでよくある話がされて、勤め始めましたね。はい。
なるほどね。いや、なるほど、なるほど。これなんかどこまで聞いていいのかわからない、この、微妙なところがすごい面白いなと思って。
あ、全然聞いてください。大丈夫ですよ。隠してるわけじゃないですからね。
隠してるわけではない。
そうそう。なんか、そうだな。なんか、さっきの、 踏み込んでいいのかっていう話だと、パートアルバイトって言うと、どうしても、はい、なんかこう、特に女性が、それだけで理解された感じがするけど、パートアルバイトの先って何をしてるかって何も言ってない、等しいじゃないですか。いや、なんか、もしかしたら商社で働いてるかもしれないし、なんか農業してるかもしれないし、みたいなことで、わからないけど、それでなんか分かった感じになるっていうのが、なんか、面白いっていうか変だなって思っていて、なので、はいはい、私はいつも積極的に、港区 OL ですとか、吹田市でパートアルバイトをしていますとか、そういう感じで、
はいはいはい、
紹介してるんですけど、まあ今やって、今、馬先というか、馬先はですね、はい、大阪大学の、社会技術競争研究センターというところで、特任准教授というのをしています。
だから、多分そのパート、アルバイト、パートですって言って、はいはいって分かってる人のイメージ、選択の中にはないですよね。
そうね。
そのね、
うん、イメージの中
には、ね。イメージの中には多分ない、ないと思うんですね。うんはあ、
そうですね。
特任准教授っていうのは、はい、何をするんですか？
研究をしてますね。特任っていうのが、はい、なんだろうな。専任とかじゃなく、ないし、あと特定のプロジェクト紐付きの人ですっていうようなニュアンス。
そういうニュアンス。
なんですね。はい。なので私は主に、企業の皆さんと、まあ、いわゆる産学連携って呼ばれているようなプロジェクトに、はい担当していることが多いですね。
なるほど、なるほど。それを、まあ、パートアルバイトってことは、それなんですか、時給制でやってるってことなんですか、それは。
今、週に、週2日勤務ということになってますね。
なるほど。週2日で、その、限られた時間の中でそれをやるみたいな。
そうですね。
感じになってる。へえ、いや、なるほどね。なるほど。いや、全然パート、アルバイトみたいなのイメージがね、多分、そうなんだって思ってる人も多分いると。
港区OLも大概ですけどね。
港区OLも大概です。
大概ですね、うん。大概ですね。私を知っている人から港区OLですって自己紹介をしている横で、なんか全く嘘はついてないけど、だいぶ嘘ですねって言われました。
面白い、その表現。全く嘘ついてないけど、まあ、だいぶ嘘って、ね。
だいぶ嘘って言われました。はい。
いや、これね、僕は仕事、この話を純朴さんともされてたじゃないですか、そのお仕事の話。はいはい、で、うん、僕も実はこの、今、ハテナっていう会社の社長をしてるんですけど、
はい。
この立場になってから、ちょっとパパ友とかに仕事を聞きにくくなってしまってる自分がいまして。
はぁ、それはどうしてですか？
なんか、自分が社長ですって、ちょっと、なんか言いにくいんですよ、僕。
ああ、そう
なん
ですか。はいはい。
だから、なんか、例えばお仕事何してるんですかって聞いたときに、その先にあるのは自分の仕事も何されてるんですかって聞かれる可能性があるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。
その時に、なんか、社長ですってなんかちょっとこう、全然しっくりきてなくて、
しっくりきてないんだ。
しっくりきてないんですよね。なんか、なんででしょうね。なんでかわかんない。別になんかちょっと言いづらいみたいなところがあって。なんかそういう仕事のね、会話とかが若干やりづらいみたいな、私はちょっとあるんですよね、実は。は
い。
っていうことだけ。
うちの会社でバイトします？
で、そしたらバイトしてます。
そしたらバイトです。そうだ、バイトですって。
肩書きが
来てる。パートアルバイトですっていう。
パートアルバイトです。いや、それはそれでさ、なんか後で分かった時に、あいつ何なんだよになるでしょ、絶対。
それはそうだ。
そうね。
何なんだよになるから、ちょっと良くないですよね。うん。いやー、面白いな。
まあ、そう。クリスさんの感覚も面白いですね。
うん、なんかね、言いづらいんですよね、社長。
なんかそのパートアルバイトと同じような感じで、社長っていうのも、なんか社長っていうとなんかこう、漠然とした社長感みたいなので話終了しちゃって、実際に何なの、うん、みたいなのってこう、千差万別じゃないですか、社長って。
その、うん、確かに。
漠然とした社長感で終わるのがなんかちょっと嫌なんですよね。でも皆さんが思ってる社長じゃないんですよ、ないですよって、申し添えたいんですけど、そういうチャンスもないじゃないですか。社長って言ったらなんかほら、皆さんそれぞれイメージがあるでしょ、なんかこう。
確かに。
なんか社長になんかつけたらいいね。二代目社長ですとか。
若手社長。二代目社長もなんかまた違うイメージあるし。
ジェイソウルブラザーズじゃないんだからさ、その
二代目。
三代目。二代目なんとかですみたいじゃない。うん。まあなんか、ね。まあなんか、まあ、そこはちょっと微妙なね、あれが。あるんですけどね、うん。はい。まあまあいいですよ。そこそこ私の話は。はい。と、うん、いうことで、まあ、工藤さん、そんな感じで、ポッドキャスト、何でしょう、ラジオね、やられていて、何でしょうか、パートアルバイト。
パートアルバイトもしています。
みたいな感じ の方ですというのがね、最初の紹介的なところなんですけども、あの、まあ、そのポッドキャストですよね。
うん、
その山本ポテトさんと、まあ、どんな感じでいつも収録してるんですかっていうのがね、我々の、
はいはい、
まあ、ポッドキャスターとしてはちょっと気になるところというか。
そうですね。永山さんはしかも、ポッドキャストのアドバイザーもね、最近開始されたから。
たった一回やっただけですからね。いや、もうそのやっぱりこう、自分たちでやっぱりポッドキャスト収録してると、どういう環境で収録されてるのかなっていうのが気になるので、その辺を少し聞きたいなと思ってまして。
はい。まず、なんかいつどこでみたいな話ですが、その、ポテトさんが、妊娠される前までは対面収録を原則にしてました。というか、なんか個人的な感覚としてはポテトさんとお昼ご飯を食べるためにその前に午前中にポッドキャストを収録して、はい、終わった終わったって言ってご飯を食べに行って楽しく浅草、奥浅草グルメを楽しむみたいな、はいはいはい、そういう感じで楽しんでいたので基本対面収録だったんですけれども、
うんうん、
まあ、妊娠が分かってちょっと体調が不安定になったりとか、あと、まあ、夏ですごく暑かったとか、
はいはい、
そういう事情もあって、オンラインに切り替えましょうとなって、まあいろいろ試行錯誤の末、オンラインになんかまあ環境を整えて、それぞれの部屋とかオフィスで撮るっていう感じになりましたね。
その対面で会われた時はスタジオとかあるんですか？
はい、いえ、スタジオではなくて、山本ポテトさんが入っている入居されているシェアオフィスで撮ってました。
ああ、なるほど。じゃあ会議室みたいなところを借りて。
そうですね。はい。はい。で、その時使っていた機材が、ズームの
うん、
あれですね。オンライン会議ツールのズームではなくて、うんうん、あの、PA 音響機器の方のズームの、ポッドトラック P4 とかいう。
ああ、ポッドトラック、はいはいはい。
のを、これはですね、4人ぐらいまでマイクがさせるっていうか。
マイクさせて撮るやつですよね。
はい。
お祭りリスンの二次会場みたいなとこで使ってたやつもポッドトラック。
そうだったかも、そうだったかも。うん。
でしたよね、きっとね。うん。
そうでした、そうでした。はいはいはい、ね、働き者ラジオは時々ゲストも呼ぶので、3チャンネルぐらいまではいける、3、4チャンネルぐらいまでいけるみたいなので、これにしています。で、ちなみに私は機材がとか音響は全くわからなくて、ポテトさんが全部やってくれていて、だから当時、その場の収録の時に、ズームに、なんだろう、イヤホンをつないで、ちゃんと撮れてるかとか、うんうん、音量の調整とかポテトさんがそのままリアルタイムのモニタリングとかもしてくれてるという感じになっています。
なるほど、
なるほど、なるほど。
で、このズームを使って対面で収録してたんですけれども、オンラインにしようってなって、
うんうん、
最初はいろいろ試行錯誤をしてたんですけど、ディスコードでサーバーを立てて、収録スタジオみたいなサーバーを立ててディスコードで収録するのを一応原則にしてました。
おー、ディスコードやつなんですね。
はい。で、ディスコードやっぱりレイテンシーっていうか、その遅延が少ないし、音量も控えめ、うん、あ、音量じゃない、音質もまあまあいいということと、あと、うん、いろんなボットが使えて、その自動録音ツールみたいなボットが結構、
収録のね、ボットありますね。
はい、していて、私がたちが使ってたのクレックっていうなんかレコーディングボットみたいなのがいて、クマの。子がいて、そのクレックっていうクマの子が、Now Recording ってすごいいい声で録音してくれて、っていうのを入れて、バックアップを取って、で、それぞれローカルでも取っていたので、基本ローカルの音源を、編集には使って、バックアップとして、その、ディスコードの音声というか、も使うみたいな感じにしていましたが、で、時々、リバーサイド FM だったりとか、ズーム、あ、これ、オンライン会議ツールの方をズーム使ったりとか、ややこしいですね。とか、なんかいろいろ浮気をしたりとかもしつつ、基本はそうですね、ディスコードで撮ってますね。
なるほどね。
基本でも、まあ、音自体のデータは手元の
ローカルです
に落とすっていうような形が基本
です。そうですね。
うん、
はい。で、私がその時、そのオンライン用に買い足した機材として、USB のマイク。
あ、マイクを。うんうん。
があって、読み方がこれ合ってるかわかんない、 AKG っていうところの、
はいはいはい、
なんか USB でつなげられるコンデンサーマイクロフォンを買いまして、
うん、
で、それでまあまあこれでかなり音質いいよとかいう感じになったので、今これでつないで撮っていることが多いですね。
なるほど、
はい、
なるほど、なるほど。いや、今もそれを使って今日の収録もしていただいて、
はい、今日の収録もこれ AKG の マイクを使ってます。
お、なるほど。結構クリアに聞こえてますね。
う
ん、綺麗に。
そうそう、比較的いい感じだと思います。
打ち合わせとかはされてるんですか？その、どんなこと話すぞみたいなのは。
はい。打ち合わせはですね、とか企画会議というか、なんかその収録が終わった後に、あ、じゃあ次回どうしましょうかとか話して、うんうん、なんとなくテーマとかだけ決めて、テーマを決めたら、私がですね、いわゆる構成台本の枠組みみたいなのを作りまして、はいはいはい、で、枠を作って、ポテトさんにと共有するんですけど、それが Google ドキュメントで共有をしているので、お互いに、なんか、まあ、このテーマだったらこういうこととか、この本紹介したいみたいなことを、だいたい書き出していくっていう、そういう感じで打ち合わせをしていますね。だから、喋るというよりは、台本を通じて打ち合わせる感じです。
ほー。あ
ー、その辺は非同期で。
はい、非同期で。
構成台本がだんだんと詰められていくみたいな感じなんですね。
はい、そうです。ですね。はい。
これ実際ね、今回の、今回じゃない、前回のお祭りスの時にチラッと作っていただいたのを拝見しましたけど、
は
い、もうちゃんとこう、何分から何分みたいな、
そうですね。
タイムレコードがあり。
そうですね。前説がここで5分程度と書いてあるって。
そうそうそう。お、これすげえな、みたいな。これが本場の構成だ、みたいな。僕らやってるの本当に箇条書きのね、なんかね、最初白紙みたいなところを、
本当
に、ね、渡してるから、
いやいやいや。
これはすごいな、みたいな、なりました、ね。
本当、近所の公園でやってる草野球やってるチームがさ、本当なんかね、プロのあれを見て、なんか、これが野球
すげえ、
すげえな、みたいな。
なりました。
いやいやいや、この台本を作りたくて、やってるっていうか、その、構成作家ごっこが私はしたかったんですよ。あとタイトルコールがしたいっていうのが、ポッドキャストを始めた最大の理由だったので、その、本物っぽいっていうか、本物の構成台本を作るっていうのを、まあ、なんか楽しんで、ごっこ遊びしてますね。
ごっこ遊びね。まあ、前回もその、ごっこ遊び楽しいみたいな話を、お祭りの時にされてましたけど、なるほど。まあ、なるほどですね。でもすごい綺麗にね、作ってらっしゃってて。ちょっと僕は本当にあれ見た時感動しましたよ。なんか構成
で、うん。ありがとうございます。
すごいなと思った、本当に。
すごいなと、はい。
見せたゲストの人とかにも、工藤さん、このまま構成作家になれるよっていう、プロの、ラジオパーソナリティの人とか、プロのプロデューサーの人とかに言われるんで、あ、結構いけてるんだって、ちょっと、真に受けてます。
いや、いけてるんだと思いますよ。すごい、はい、すごいなと思って。はい。もう、で、ね、長山さん、我々はもう、ゆるくやってるんで、あれですけど、ちょっとレベルアップするためには、やっぱ、ああいうのはいるんだろうなと、ちょっと。
そうですね。次のステップには、やっぱり、こういうことをしていかなきゃいけないんだな。
いや
いやいやいや、ゆるい雰囲気も、味わいですから。
面白いのは、働き者ラジオ自体は、前もその、お祭りの時にも言ってたし、純木さんとの時も言ってましたけど、はい、その、面白くなりすぎないようにしてるんですって話をされてたじゃないですか。
そうですね。そうですね。
聞き流しできるように、こう、あんまりこうね、ゲラゲラ笑ったりとか、こう、すごい、ぐいぐい集中して聞くような番組にしないようにしてるっていうのも、ちょっと面白いなと思って。
うんうん、ねえー。そうですね。なんか、ポテトさんは、いや、そんな面白くなれないから嘘でしょ、あれはって言ってましたけど、私たちは結構、ポテトさんは特に面白くできるタイプの人だと、ぎゅうぎゅうに詰めればもっと、なんだろうな、その笑いのレベルを上げていくことも多分できるたりするし、はいはい、あるいは逆にその教養面をすごい打ち出していくっていうことも多分できるんですけど、
はいはいはい、それは、
ね。そういうのはちょっと、まあまあ、違うよね、カラーが、とか言って、抑え目にしている感じですね。
なるほどね。
その力を全て発揮してない感じ、かっこいいっすよね。
かっこいい。
憧れる。
やめてください。
憧れるわ。
僕ら 100% 出してこれだからね。
いやいやいや。
僕らは 100% 出し切って、100% 出してないふりをしてますから。
そう。それ。その、緩い雰囲気やってますっていう、その、
なるほどね。
う
ん、本当はね、社長、なんか IT 社長のティップスとかもね、ガンガン喋ってるわけですよね。とか、野心とかもね、喋ってるわけだけど、そういう面白いとことか、意識高いとこは全部カットしてるんですよね。
そう、全部
。そうそう、長山さんが全部カットしちゃうんですよね。
緩い雰囲気を。
すごいね。
これ編集で緩い雰囲気出しますからね。
なるほど。
はい、まあそんな。
あ、そう、じゃあ編集どうしてるんですか、編集。
あ、編集ね、うん。うん。
編集も実はポテトさんがやってくださっていて。
そうなんですね。
そうなんです。で、なんだ、ジングルと言いますか、TBS ラジオの、ジングルとかは TBS さんから、提供していただいていて、編集はもうこっちでやっているんですが、ポテトさんによると、すごくしっかりした編集というよりは、ウィスパーっていう文字起こしツールを使って、
はいはいはい、
ちょこちょこってカットしたりとか、しているみたいな。だから文字ベースで編集をしている ので、ポテトさんはもともと構成ライターっていうか、そのインタビューをもっと読みやすくするっていうライターをされているということもあって、その自分の仕事ぶりに引き付けた、ポッドキャストの編集の仕方をされてるんですよね。
え、面白い。一回文字に直して、で、
はい、ここちょっと AI が、そうです、うん。自動的に文字にしてくれて、冗長な部分とか、あとちょっと話が若干前後しちゃったところとかをこう入れ替えたりするっていうの、文字ベースで。だからあんまり多分、実は音声聞いてないんじゃないかと思いますね、ポテトさんは。
あ、そうなんだ。
へぇ、
うん、
面白いな、プロジェクト。面白い。初めて聞いた、それは。
ね、面白いな。なるほど、なるほど。そういう、ちょっとな、そうか、お仕事が、そういう文字起こしというか、
そうですね。
インタビューを。
文芸的編集手法みたいな感じなんですね、これね。じゃあ。
そうなんですよ。そう、ちょっと面白いですよね。あるいはその AI が出てこなかったらできないタイプの、うん、その、音声編集のやり方だと思いますね。
うんうん、いや、すごくね、うん、新しくもあり、でも、その文芸的っていうのは、その、なんですかね、ね、文字を使うっていう、こう、古来からある編集っていうのとも、繋がってるっていうのは、めっちゃ面白いですね、これ。
うん、そうなんですよ。
これだから本当にツールとして、じゃあ文字の方を動かしたら、音の方も自動的に動くみたいなのが将来さらに AI が進化してできたら。
今現状もそう、そんな感じですよ。
え、
はい。
そうなんだ。へぇー。
でも、っていうところの、って部分をジャジャジャって消すと、その部分ピッて、音声の方も詰まるみたいな。
そうなんですね。へぇー。
はい。すご。ハイテク。
ハイテクです、
ね。ハイテクって最初見たら、ハイテク。
すげえローテク、ローテクおじさんみたいな。ハイテクやね。
自分で言って思って、ハイテクって、いや、ハイテクって言わねえなと思って。ハイテク。
なんだ。これでも面白いな。いや、僕も。
すごいね。
それ試してみようかな。
ね、我々もちょっと。
そう、試すと面白いと思います。ただ、その、ポテトさんによると、これは音声を編集してる人にとっては結構乱暴な切り方とか、そこでブツって切れちゃうの、ね、とか、なんか、その、音としてはあまり繋がってない。こともあるらしくて、ね、私はちょっといまいち分かってないんですよ、うん、その状況が。と言ってました。はい。
でもなんか、働き者ラジオ聞いてる感じと、なんか、そういうふうには全然聞こえ
ない
から、ね。
そんなに別に乱暴さっていうのはあんまり印象ないんですけどね。
うん、うん。
うん。だからうまくいってるんでしょうね。
多分、プロが聞くと、ね、TBS の人とか聞くと、うってなるのかもしれませんが。はい。
なるほどね。はい。ありがとうございます。結構ね、いい時間になってきたので、ちょっと、はい、今回ね、新年一発目ということですので、
はいはい、
ちょっとこれだけは聞いておきたい、今回。はい、2025年の抱負パフパフ
イェイ
イェイ
ギャルだ
すごいな。
急にギャルが降りてきた。
持ち上げますね、クリスさん。すごい。
いや、やっぱこれ、ちょっとほら、新年だからさ、うん、12月のテンションじゃないんだよ、今は。1月のテンションで喋んなきゃいけない。
1
月のテンションで喋る。
すごい、芸能人みたい。
頑張っていきたい、芸能人みたい。はい。なんで、ちょっとこう、今年ね、まあ、こんなことやれるといいな、みたいなことを、まあ、一つでも、いいので、ちょっとこう、上げてるといいなと思ってるんですけど、
うんうん、
なんか、まあ、まず我々の方からちょっと先に言っておきましょうか。永山さん、どうですかね。
これね、僕が書いたんですけどね、このね、ネタね、一応これは抑えておいた方がいいかな、みたいな気持ちでね。
はいはいはい。
その他考えたんですけどね、まあ、この12月4日現在、まだ全然思い浮かんでないですが、一個なんかね、うん、最近ぼんやり考えてることが、ちょっとと京都の市街地から離れたもう田舎の方に事務所を持てないかなっていうのをちょっと思ってて、
へえ、
なんかあんまりこう、うん、え、ガヤガヤしてないところ
さんみたいな、ところジョージさんみたいな、
ところさん
ガレージみたいな、
ガレージみたいな、
うん、ガレージみたいな、そうだからもうちょっとこう地面の上にいるみたいな場所、
地面の上にいるみたいな場所。
え、これ、広さ的にはどのぐらい想定してますこれ、
うん。広さ的にはどのぐらいですかね。
だって田舎の方でしょ、だって結構広めのところ借りる感じ、うん。バスケットゴールとか置けます、
そうですね。バスケット、だからゴールっていうか、一面、バスケット一面取れるぐらい。ハーフで、ハーフでいいか。
ハーフ、
ね、ハーフ取れれば十分ですかね。うん。
え、
そでも一面取れるんじゃないですか、田舎だったらね。
所、うん、さんじゃないですか、それ本当に。やってる。
駐車場も入れたら一面ぐらいでもないと。
マジで。
あれかもしれないですね。っていうのを、なんか、いや、これは妄想なんでね、全然多分、年が明けたら実はくじけてるかもしれないですけど。
はい。
なんかそういう妄想を最近してます、ね、
そういうスペースがあったら、ちょっと僕もギターとアンプ持っていきます。ちょっと
確かにギターの置き場所困ってるとかいう話もされてましたよね。
うん。
でかい音で鳴らせる場所、それ、ね、長山さんがこうやって仕事してるから、迷惑千万だよね。
うるせえよって言われて。
うるせえよって言って。
まあでもなんかそういうことですよ。うん、もちろん仕事もするんだけど、まあ、だから物置ですね、はあはあ、物置。
物置、
うん、うん、ガレージですね。
は
あ、
は
あ
は
あ、アメリカの映画とかに出てくる ね、ガレージあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
工具が置いてあり。
宝の地図とか出てくるんでしょ、
う
ん
うん、そうそう。そこでいろんなことが起きるじゃないですか。
はいはいはい。
起きますね。
起きるね。
あそこですよ。あれを。
へぇ、ま
あ、なんかワクワクする話ですね、これね。
作れないかなー
って。いいですね。マットエンジニア長山。
そうそうそう。ロボット作ったりとかしてね。
ロボット作っちゃうんだ、
絶対楽しいじゃないですか、これ。おぉ、いいですね。
妄想を最近よくするので。
おぉ、うん、作れないかなっていう。
そうそうそう。
ことですか。どの辺ですか、ね、郊外って、ちなみに。
静原あたり
静原京都の静原、うん、
静原って、北の方にずーっと上がってって、鞍馬とか。
あ、北の方に。
そうそうそう、う
ん。作るイメージなんだ。
う
ん、
はいはいはい。
山の方ってことですか、つまり。
いや、静原、まあ、山越えて山あいの、うん、地域って感じですね、あの辺は。
あ、そうか。中山さん、そっちの方に自転車で結構行ったりしてた。
あ、そう、自転車でそう、走ってて、あ、この辺はいいな、みたいなのは、いくつかある。まあ、大原の手前みたいなイメージですね。
へ
ぇ
ー。なんか楽しそうな。
素敵ですね。
素敵ですね。
っていうのを、ちょっと、まあ、ただね、はい、これはまあ、できるかどうか、もう、確率的にはちょっとだいぶ低いんですけど、
はい、まあ、
考えるのはね、自由だから、妄想をしております。
なるほど。
感じですね。
うんうんうん。
僕は、あれです。おじさんバンドをもう2年やってるんですけど、
はい。
まだ1回もライブをしたことがないので、
お
今年はライブがしたい。
お
ワンマン。
まあその、単独。
いきなりハードル上げてるな。
単独。まあ、単独だとすると多分、なんでしょう。本当にスタジオライブみたいな感じですよね、きっとね。その、スタジオライブっていうのは、その、スタジオ246ってとこ借りてるんですけど、そこにそのライブもできるホールが借りれるんで、まあちょっと2時、ね、1時間とか借りてそこでやるとか。
はい、はい。
はい。まああるいはその知り合いのね、やってる方。はい。
タイニーデスクなんちゃらみたいな感じで。
え？何？あの、NHK の、
そうそうそう。
あの中でやってるような感じで、ハテナのオフィスでライブするみたいな。
うん。
あれはさ、上手い人がやるからかっこいいのでですよ、長山さん。
アコースティック限定ですもん、あれね。
そうそう、上手い人がやるから様になると僕は思いますけどね。
いや、様にするためにもう練習ですわ。
様にするためにも、それから長山さんのその作業スペース使わせてくださいよ、それこそ、そのタイニーなんとかって言うんだったらそこでやりましょうよ。
確かに、確かに、ね、そうか、ガレージだ。
でも田舎はさ、ほら、隣近所の音とかちょっとあれだから。
いや、そんなさ、田舎に行ってさ、隣近所のとこに立てんの？もうちょっとなんか周りに、ね、距離があるところに行くんじゃない
ですか。いやでもエレキギタービャーンってやったらさ、結構音出んじゃないですか。
聞こえるかな、聞こえるか。聞こえ、まあ確かにね。
逆にそのグループライブみたいなの、はい、の線もあるってことなんですか、その仲間って。
そうですね、なんか
みたいな、
その、同じぐらいのレベル感のとか、まあ、私は知らないですけど、そのバンドメンバーで知り合いのバンドと一緒に、なんかやるとかは、まあ、あるじゃないですか。まあ、なんかしらこう、2年やってきてるから、うんうん、まあ、人前で演奏する機会があってもね、よかろう、みたいな気持ちにはちょっとなって。
いいですね、
名前決めましょうよ。
え？名前？
その、ライブって名前つけるんじゃないですか？京都大作戦みたいな。
ああ、ライブの名前ってこと？
ビーズで言ったらさ、なんだっけ？
ライブジムね。
ライブジムとかさ。
はい。ライブジム、プレジャーとかね。
うん、そうそうそうそう。
名前か。
うん。
むず。
今回はこの何々に来ていただいて、みたいな感じの。
ああ。
そうですね、そうですね。ありますね、大体ね。
何がいいですか？ちょっと、ください。
ください。これ、リスナーから求める感じですか？
あ、そうですね。なんかこう、いいのがあったら。
クリスさん、バンド名何なの？
まだないんですよ。
え？そっちもないんだ。あ、そっか。
ないんです
。じゃそっちからじゃないですか、じゃあ。
そうですね。バンド名をつけなきゃ。
バンド名、名前はまだないみたいな感じですけど。
そんな、我が輩は猫であるみたいな。
我が輩は猫であるみたいな。
ラーメン屋みたいな。
ラーメン屋み、あ確かに、バンド名も、バンド名は、まあでもバンドメンバーで決めるのかな。
そうですね。で
も
そうですね。
ね、おっさん F で公募してもいいですけども、最終的にはね、うん、メンバーでこう選出してもらうって感じかな。
うん。
そっか、バンド名もないんだったら、まあ、とりあえず新年の抱負としてバンド名を決めるっていうのはまず、
あ、まあ確かにね。まあ、それすぐ決めましょうって言ったら決まる気がするな。まあ、アイデアはいくつかあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
あ、じゃあ、はい、そうなんですか。
はい。いくつかありますね。僕の中で今のところちょっと熱いのがセンターオブ京都っていうね。
センターオブ京都センターオブ京都その心は
え、そういう。何由来なんですか、これ。
一応楽、住んで楽的にそういう、なんか、落語っていう楽なんですね。 はあはあはあ、あの、王って中央の王。
中央の王ってことね。
はい。だからセンター。
落斎落王ね。はい、
ね。なんかセンターオブなんとかってバンドなかったっけ、なんか、それにかけてたりもね。
なるほど。
はい。まあまあいいです。まあちょっと、まあ、はい。多分これはボツります。はい。
ボ
ツります。はい。
はい。
なんかかっこいい名前も募集しておりますので、ちょっとアイデアあったらください。よろしくお願いします。はい、
うん、あ、はい、このままだとね、センターオブ京都になっちゃうんでね。
なっちゃいますんで。
そ
うです
ね。ちょっとそれは阻止したいですね。
阻止したい感じがしますね。うんうん、
はい。ビーズ2っていうアイデアもありましたけどね。
パクってる。
いや、パクってない。オマージュですよ。
ね、オマージュ。
オマージュ。
雑
ュ。
雑だよ、オマージュ。
いやいや、雑だし、なんかコピーバンドだって思われちゃうじゃん。
確かにね。はい。まあまあ、確かに。ちなみに、その、ふみこさんの方でやりたいことは何なんですか？
あ、そう
この、
う
ん、新年の抱負ですね。
新年の抱負です。
やりたいことは、今年はですね、まあ、本を出す。
お。
協調じゃなくて、一人で書いた単調出すこと。
単調。単調もないのにってさ、
はい、うん、単調もないのにってありますよね。そうですよね。はい、その単調です。はい。
お、それはなんか今時点で別に計画があるわけではなく、
あ、もういやだいぶ書いては書き進めていて、本来であれば2024年中に本当は出しといた方が良かったんだけれども、まだ出せてなくて粘ってしまっているので、2025年に絶対出すっていう強い気持ちを今持っています。
お、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
まあ、これ、まあ、これは出ますよ。
これはもう出ますよ、ね。
もうこれはすぐ出ます。
だって、1月に、2024年中に出しておいた方がよ、かったって言ってるぐらいですから、もう。
うん。もうこれ、この収録、ね、これがもう配信されてる頃には、もう、脱稿しますね。
脱稿。
年末年始の当職に期待ですね。そうですね。
なるほどね、うん。はい。いいですね。でも、単調いいですね。単調を出すか。
はい。
本を出すか。
そうなんです。本を出すことです。研究所なので、あんまり一般向けではないかもしれないんですけれども。
うんうんうん、
ちょっとね、研究者としての、これやりましたっていう一冊を作りたいといけないなとずっと思っていたので、ほうほうほう、まあ出したいと思ってます。
なるほど。工藤ふみこさんはこれまでは、協調はあるけど、
単調。協調は、そうですね。結構あるんですけど、うんうん、単調はまだ出したことがないので、単調出したいなと。
なるほどね。
はい。論文とかはね、もちろん単調、まあまあいっぱいあるんですけど。
論文。はははは。
はい。一冊の本。やっぱり、人文社会科学系だと、論文、一個一個の論文よりは、一本の大きめな本を書くことが、たっとばれるような雰囲気もあるので、まあ、本出してみたいなと思ってます。
いや、これは楽しみですね。ちょっと。はい。それはあれですよね。研究の本で、だけど、まあ普通に購入はできる本なんですよね。その。
あ、はい。そうですね。
書店に。
出版社、いわゆる商業出版社から出て、書店にも一応並ぶ。
並ぶ本ですね。
予定です。はい。
楽しみ、楽しみ。
はい。
いいですね。お、なんかすごい。みんなそれぞれ、なんかありますね。
ありますね。意外と出ましたね。
出ましたね。
すごいな。でもやっぱ、でも単調出すってすごいな。
単調出すってすごい。
単調出す。
単調
いいですか。単調は、でも出そうと思えば出せますよ。大丈夫。
単調出す方と今、ポッドキャストを収録してるんだと思うと、ちょっと緊張してきますね。にわかに。
意味がわかりませんよ。
クリスさんでも、だからもうライブなんてできます。すぐできる。いけるいける。
な。
うん。
バンバンいける。なんかライブって言ったら自分が恥ずかしいな。なんか、そんなこと別にわざわざ言うことでもないだろう
って。いやいやいや、恥ずかしくはない。
恥ずかしいことはないけど、うん。はい、いけるいけるっていう気持ちになりました。
いけます。
僕らもなんかね。
いけるいける。
いや、実はね。
ガレージ作れる。
うん。実はなんか最近こう、新しいこと何もでやる気がないなって気持ちにちょっと落ち込んでたんですけども。
少
し
ね。
はい。どうしてかって、ちょっと今、年末忙しいからっていう。新年早々何の話してんだって感じですけども。けどなんかね、この話をちょっと本を出す、単調出すぞっていう工藤さんのさっきの意気込みを聞いて、いや、俺はもう今年やるぜって気持ちにちょっとなってきましたね。
お、
うん。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい。ということで、新年の抱負もいい感じに出たところで、はい、この前半戦を収録を終えたいと、はい、思います。またね、次週の後編に続きますので、楽しみにしていただければと思います。はい、
はい。
ということで、はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。 今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。